小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はグリム童話の旅の模様をご紹介しましたね。
うん、そうなんですね。僕、グリムとの付き合い長いもんだからね、あちこち見せたいものがあって、毎年やってる旅行の話を聞いてもらったんですけどね。
うん、もう22回目ですね。
そう、22回目ですよね。うん、
そして、そのグリムの旅の後は、
今回はね、東ドイツへ行ったんですね。
はい。
っていうのは、東ドイツは何年か前まで共産主義政権だったでしょ、
うん、
で、東独時代は本当にもうなんていうか囲まれた缶詰状態の国でしたからね、うん、日本から行かれなかったですよね、自由にはね。
はい、
だもんだから、今自由になりましたので、なるべく皆さんに見てもらいたいと思ってね。ドイツ文化の歴史を見るとですね、17世紀、18世紀、まあ、19世紀にもかかっても、いわゆる東ドイツっていうのは、ドイツ文化の中心みたいなものなんですよね。
うん、
バッハがいたりですね、マルティン・ルターがいたりね、そういう地方なんですね。なもんだからね、とっても文化的にはね、貴重なものはたくさん残ってるんです。
はい、
そこへご案内しようと思ったわけ。
はい、
で、まず行ったのはね、フランクフルトから一番近いところで、アイゼナッハという町がありましてね、ここは山の上にアイゼナッハ城というお城があるんですが、そこはマルティン・ルターが16世紀にね、まあ宗教改革を起こしたわけだけども、その時、そのお城の殿様にかくまわれてね、半年かな、1年か過ごしてんですね、
うん。
で、そこでギリシャ語の聖書をドイツ語に翻訳したんですって。その部屋が今でも残ってるんですよ。
はい、
本当に粗末な部屋ですけどね。うん、そこの城も見に行ったのね。ですから、もうとっても歴史的な大事なところなんです、
うん。
で、そこはね、ルターよりもっと前、中世にはね、歌合戦っていうのをやったようなんですね。殿様がね、いわゆるその、マイスターズインガーっていうんですけども、歌を自作で作詞作曲して歌ってね、
はい、
それで競ったらしいんですよ。で、第1位とか第2位とかという、それこそね、
はい、
覇権を競ったらしいんですけどね、
うん、
そのお城なんですね、ですからそういう意味でもとても有名なの、
はい、
で、そこへ行ってみたのね。で、そこはまた同時にですね、17世紀には1685年にバッハがそこで生まれてるんですね。なもんですからもうとっても文化的には大事なところ、
うん、
で、もちろんお城も見たけれども、そのバッハの家がですね、今はバッハハウスといって、まあ記念館になってましてね、もちろん拡大されて大きくなってますけども、とってもいい記念館でね、音楽もたくさん流れてたし、それからバッハの自筆の資料なんかがね、並んでたりしてね、すごく良かったですよ。で、マタイ受難曲が映像で流れてたりね、いろんな充実した博物館でした、そこは。それで、ちょっと余計な話なんだけど、音楽室があって、その会員の人がバッハの曲を弾いてくれたんですよ。
はい、
で、ハープシコードとかね、なんか珍しい楽器で。で、それ聞いたら、僕はどうしても弾かせてもらいたくなっちゃってね、
はい、
そのおじさんにね、実は、ハープシコードで、バッハの曲一曲弾いていいかって言ったらね、いいって言ってくれたもんでね、弾いちゃったの、そこで。バッハのね、いや、僕は、バッハのアンプで弾けるのは一曲しかないんだけど、平均率ピアノ曲集っていうの第一番のプレリュードなんですけどね、
はい、
八王子の簡単な曲なもんだから、それ弾いたの。嬉しかった。ハープシコードって触ったことなかったからね、ピアノと全然違って、タッチがすごい硬いんですね、キーがね。思い切ってカタンと押さえないと音が鳴らないようなものでした。だから、あれから比べたら今のピアノははるかに繊細ですよね。今のピアノって強い音、弱い音が出すでしょ。ハープシコードってのは一定の強さしか出せないと思うんだな。でも一生懸命弾きましたけどね、最後まで。そんなことがあって。それから、ワイマールへ行ったんですね。ワイマールってのは日本では、ワイマール憲法とかって有名ですが、うん、第一次世界大戦後、ドイツが負けて、ワイマール共和国というのを作って、そしてそこで憲法を作ったわけですよね。人類が作った一番いい憲法と言われている憲法で、日本の今の平和憲法の模範になった憲法なんですね。それがそこで作られてるんです。 で、ワイマル行きましてね、そのそばにね、ブーヘンバルトというナチスが作った強制収容所跡が保存されてるんですよ。で、これはもうね、広大な敷地を囲まれてるんですけどね、鉄条まで囲まれて、当時のまま残してるんですね。それで、入り口なんかはもう当時のままです。そして、ただその、ユダヤ人がなんか収容された、その建物自体はバラックだったので、木造だったもんで、伝染病を恐れてですね、ソ連軍が入ってきた時にすぐ焼き払ったそうですけどね。ですから今何もないんです。ですから何もない墓場って感じね。無の墓場っていう。だから全部平ら。もう本当にね、そこ行くと、なんていうかな、そこで死んだ人たちの霊が今でも残ってるような感じがしてね、胸打たれるんですけどね。僕からそこをみんなに見てもらうんです。ドイツはとってもね、そういうふうに自分たちが人類に対して犯した罪を忘れないっていうことにとっても力入れてますね。しっかりして残してます。もうああいう過ちを二度やらないぞっていう決意を世界に示してるっていう感じがしてね、胸打たれますよ。でもそのすぐそばにワイマールがあってね、ワイマールは今度は100年前にゲーテやシラーも生きてた場所でね、ゲーテやシラーっていうのは人類はみんな友だって歌ったわけでしょ、ベートーベンの大工の詩なんかね、そういうその人類の平和を歌った詩人たちがいて、その100年後にはナチスが強制収容所を作ってるわけですよね。あそこ行くとね、本当に歴史を思い起こさせるというかな、感じさせるというか、強烈な印象を与えますね。で、その後はね、今度はブロッケン山っていうのがありましてね、ワイマルからあんまり遠くないところなんですが、かなり高い山なんですね。で、そこは、魔女の山として有名なんですよ。で、特に、6月の夏至の日には、そこの魔女と悪魔が全国から集まって、パーティーを開くと言われている伝説のあるところ。で、東ドイツ時代は僕行かれなかったから行ったことなかったんですね。で、今回行ってみたんですよ。で、旅行案内書に書いてある通りに、そこを予約して行ってみたら、まるで遊園地なんですね。魔女のお人形なんか売ってるんだけど、で、魔女のなんとかかんとかっていろいろ書いてあるけど、実はそのブロッケン山っていうのは別なとこにあって、そこから見ると遥か彼方に高いとこに山があるという感じだね。で、ちょっとだから、当てが外れちゃったんですけどね。ブロッケン山自体には登れなかったんだよね。ブロッケン山自体にはバスで登る道はないらしいんですよ。登るとすれば本当に登山で登らなきゃいけないみたいだけどね。でもやっぱり、まあ、魔女と言って商売やってるんですね、あれね。そんなことがありましたね。それから、東ドイツは面白いことにね、共産主義時代が長かったでしょ。で、第二次大戦が終わった後すぐ共産党政権になったから、経済的には貧しかったわけですよ。だから西ドイツのようにビルディングが建ったりね、新しい都市ができたりってことはやらなかったわけね。それが今効いてきてね、つまり中世がそのまま残ってるというわけですよ。ですからそういう意味で非常に観光的な価値が出てきてですね、旅行客が多いんですって今。で、そういう意味でね、僕がとても好きな街でね、ヴェルニゲローデっていう、まあ難しい名前なんて、ヴェルニゲローデって言うんですけどね、古い街があるんですね。で、そこの、特にね、市役所が面白い建物でね、中世の建物そのまま残ってるんですね。なもんでわざわざそこ見に行ったりしたんですけどね。それからもう一つは、クベドリンボルクって、これも言いにくい名前だけど、クベドリンボルクっていう街なのね。これはね、本当にもう中世の石畳、石の家がそっくりそのまま残っててね、町全体が博物館っていう感じ。で、これはね、町の人の説明ではね、俺たちは戦後貧しかったと。だから町を新しく作り直す金はなかったと。で、政府からも援助はなかった。で、過ごしてきた。ところが、その、東西が解消されてね、東ドイツがなくなって、西ドイツと一緒になってみたら、その、中世が残ってるという街で流れたってわけですよ。ですから今、この観光の街として、ここはとても栄えてるんだって言ってましたけどね。すごい皮肉みたいな話ですけどね。でも本当にそこはね、中世っていうか、もう本当に何て言ってるかな、テレビのセットみたいな感じですね、街全体が。 面白かったですよ。それで石畳だし石の家だからそのまま残ってるわけね。日本は木だから、うん、何百年か経つとだなって作り変えるでしょ、うん、それがね石だからそのまま残っちゃってるんですよね。何百年って
年
すごいですよね。面白かった。それでそこでもねロマネスクの教会もあるしゴシックの教会もあるのね、うん、ロマネスクっていうのはロマン風っていう意味なんですけどね、つまりローマ風だ、ローマ時代の様式の教会っていうわけですよね、うん、ですから8世紀9世紀ぐらいまでそういう様式の教会があって、でその後今度はゴシックの教会って言ってゴシック風のもの、これは12世紀13世紀ぐらいまでにできたんですけどね、だいぶ様式が違うんですね、うん、そのロマネスクの様式の教会も残ってましてね、そこにそのままあって、まあ世界遺産なんて今言ってましたけどね、うん、そこでも歌っちゃったんだけどね、僕たちコーラスしちゃったんだけど
世界遺産で
世界遺産で歌っちゃったの、うん、そんなとこ見ました。とてもだから歴史を振り返るには良かったですね、うん、特にその教会のね建築様式っていうのは僕らまあ本では教科書では習ってても実際に目で見ないと面白さわかんないよね、うん、だから今度の旅行ではそういう古い美術史を振り返るにはとても良かったですね。古いものが残ってた。そしてもっと北へ行きましてね、僕たちの旅行はウィッテンベルクというところまで行ったんですけども、そこはマルティン・ルターが1519年にカトリックへの批判の文書を貼り出した教会が残ってましてね、うん、今回工事中だったから教会全体は見られなかったんですけど、その貼り出した門は鉄のもんですけどね、それは見せてましたね、ちゃんと残って。95箇条のその批判文書がね、刻まれた門なんですよ、門っていうか玄関だな、教会の玄関ですから。今回の旅はそういう意味でドイツの歴史をねかなり古くまで振り返って見ることができたという意味で面白かったと思うね。当時は宗教改革って大変な事業だったと思うんですね。でもちろんカトリックとの対立で、で彼は破門されてるわけですよ。でそもそもマルティン・ルーターっていうのはですね、結婚してるんですよね、彼はね、修道女と結婚してる。カトリックの世界では結婚はいけないわけだよね、うん、でそれをしかも僧侶でありながら修道2と結婚したっていうんで破門されているんですね、うん、そして一時は命も狙われたらしいんですよ、マルティン・ルーターは。なもんで、さっきお話ししたそのアイゼナハのお城にかくまわれたんですね、保護されていたということらしいんです。それでそのウィッテンベルク行って分かったんだけども、まあ展示がいっぱいあるんですね、ルターの。あのね、薄い冊子みたいなものをたくさん発行してんのね、要するにマスメディアというかな、メディア戦で勝ってんですよ、ルターは。つまり今みたいに電波はもちろんないわけだから、紙でね、薄い印刷物でたくさんそれを配ってるみたいですね。それで支持を集めているというかな、自分の説を広げている。で、それはとても僕にとっては勉強になりました。やっぱりルターがああやってカトリックとの戦いで、まあ、勝ったとは言えないかもしれないけど、負けなかったわけですよね。それで今、新教と旧教とこうある。にできたのはやっぱりそういうその情報戦と言いましょうかね、マスメディア使った。でそれが当時は紙の印刷でやったというのが大きな勝利の原因だったっていうことがよーく分かってね、とっても感銘を受けました。僕はルターがいわゆる論争でね、いろんな論争があったらしいんですよね。そういうものでやってったんだと、つまり喋って議論でやってったのかと思った。もちろんそういう面もあったでしょうけど、いわゆるマスメディアを使ってたというのがね、僕にはとても新鮮でしたね。今度の大きな発見というかな、気がついたことでしたね。
今日は東ドイツの旅の模様をご紹介しました、
うん、東ドイツというのはね、とてもこう文化の豊かなところなもんでね、うん、とてもいい旅行だったと思いますよ。これからもしリスナーの方がドイツいらっしゃるとしたら、うん、東ドイツってあんまり日本からの旅行はね、あんまり開拓されてないかもしれないけどね、うん、いらっしゃるとドイツの歴史とか文化を学ぶにはいいですね。
中世の街並みがそのまま残っている、
うんうん、
それはとても貴重なことですし、
そうです ね、
実際目で見て感じてみたいですね。
そうですね、あれは見る価値あるなと思った、うんうん、
さて、来週は。
うん。東ドイツの旅をね、もうちょっと続けて聞いていただこうと思うのね。
はい。うん、じゃあ次は、東ドイツのどのあたりを。
そう。はい、ザクセンっていうんです。昔の言い方で言うとね、ザクセン共和国だったんですけども、はい、ザクセン、テューリンゲン、そのあたりのことをもうちょっと聞いていただきます。
はい。楽しみにしています。はい、それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。